こんにちは。ラジオバレラペナ、略してバレラジです。バレラジは私にもあなたにも価値があるをモットーに情報を共有しながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。お送りしますのはワンダと
ヨーコです。
こんにちは、ヨーコさん。
こんにちは。
お元気ですか？
久しぶり。元気です。
はい。ヨーコさん、早速ですが、何？講演会に行ったの？はい、
そう、10月の18日に、私が住んでる新潟県三条市っていうところで、
うん、
ある講演会のね、チケットいただいたので、行ってきたんですよ。うん、
へぇー。
そう、そこで講師をしてくださった人が、
うん、
荒川雄二さんという、まあ、作家としてされている方なんですが、なんでこの人を呼んだのかっていうと、
うん、
まあ、若くして、本当に経済に貢献してるっていうので、すごい人なんですよ、うん、この人。
あ、そうなの？有名なの？
うん。検索していただくと、
うん、
出てくると思うんですけど、
うん、
簡単な、この人のプロフィールなんですけど、
うん、
1986年生まれだから、32歳今。
うん、
で、もともとお家が裕福なお家で、大学生活とか仕送り30万ぐらいもらってたんだって。
へぇ
ー。うん。なんだけど、ある時、
うん、
このまま親のね、お金をもらって過ごしてて、
うん、
社会人になったら自分はどうなるんだろうっていう不安に駆られて、
うん、
で、お兄さんと喧嘩をした時に、
うん、
ちょっとまあ自分で何かはできるっていうアピールをするため、新宿の東口で毎日ゴミ掃除してやるみたいなことを言い放ったらしいんですね。
へぇ、うん。
で、そっから発言した時から、毎日朝、
うん、
新宿東口で朝6時にゴミ拾いを始めるんですよ、一人で。背中には段ボールで一緒に掃除してくれる人を募集しますっていうのを掲げて、
うん、
ゴミ拾いをし、で、ホームレスの方が手伝ってくれてとか、他の人が手伝ってくれてっていうので、
うん、
この半年後、仲間がどんどん増え続けて、
うん、
何万人っていう数の人を、仲間を作ったっていう。
へぇ、面白いね、
うん。で、5月3日ゴミの日には、
うん、
2009年かな？全世界26カ国、総勢1万5千人集めて、
うん、
そう、2010年には10万人以上。
ほー。
ゴミの活動をする傍ら、
うん、
ニートや引きこもり、定時制に通う若者たちを積極的に採用する飲食店の経営をしたり、うん、自分は、本を書いたりとか、
うん、
あとは講演会の活動とかで、こう、今、すごく活躍されている方なんですよね。
へぇー、うん、そうなんだ。話聞いてみてどうだった？楽しかった？
そう、関西の方だったので、やっぱり面白おかしく話は上手だなって思ったんです。
おー、そうなんだ。
すごい人だな。で、一番ちょっとこう、心に残ったのが、
うん。
まあ、もともとね、恵まれた環境だった中で、
うん、
そこを飛び出して、一からゴミ拾いを始めたっていう、この仲間ができるまでも、
うん、
ちょっと嫌なことたくさんあったんですって、やっぱり。
うん。
うん。朝6時に行くと、その当時は新宿駅はもうゴミだらけだし、
うん、
怖い人たちもいっぱいいて、唾をかけられたりとか、ゴミを捨てた、脇でゴミを捨てる人がいたりとか。
うん。
うん。そういうのも耐えて続けるっていうので、いろんな人に、まず一歩、自分から一歩踏み出すことが大事だよっていうのを、こう、今活動でね、広めてるみたいなんだけど。
うん。
うん。これをね、私、ユーマと一緒に見に行った。
あ、そうなんだ。ユーマ感動してた？
うん、ユーマは、2時間のね、このお話はやっぱり中学生にはちょっと長かったようで。
あ、何最後、ガクって言ってたの？
最後、お腹すいた。
そうだね、まだ、
うん。
まあ、想像力とかもね、まだ、ね、わかんないよね、うん、その他人の人生に対して。自分の人生で精一杯だからね、ユーマは。
そう。 まあでも私はそういった話が聞けたのでここでちょっと紹介させてもらいました、
うん、おー、そっか。じゃあ得るものがあったということで、はい、よかったね、講演会行って、うん、そうだよ ね、 うん、なんか講演会とかってさ、すごいいい言葉をもらえる時もすごく多いからね。ねえ、学校の時とかだったらさ、あんまり、ああ、めんどくさいなって思っちゃったりとかもしてたけど、大人になってから響くものってあるからね。
あるある、うん。私一番前で寝てたんだよね、こういうのって。
あ、学生の頃？
そう。
まあでも今はないっしょ？
うん、今はね、自分の興味あるのが、
うんうん。
選択できるから、
うん。
そう、大人になって、
うん。
毎回ね、こうやって新しいものを得るっていうのは、
うん、
うん、いい経験をしましたっていう報告です。
おー、お疲れ様でした。
はーい。
はい。なんかね、何、神様みたいなのがいっぱいワードとして出てくるんだけど、うんうん、何、新潟はちなみにあれだよ、神社全国1位だからね。
なんかそういうの
もあるのかね、呼んだのは。
うーん、
うん、まあじゃあ、ようこさん講演会に行った話ということで、今日はまた私のコーナーをしたいと思いますね。
はーい、お楽しみに、
はい。はい、よろしくお願いします。ワンダの難しいことを柔らかく、柔らかいことも柔らかくです。
はーい。
じゃあ、今日なんだけど、今日は味噌の話がしたいです。
はい。
はい。
なぜ？
いや、だってさ、味噌、美味しいじゃん。いや、なんかずっと味噌の話したいな、したいなって思ってたんだけど、
うん。
誰としたらいいのかなってずっと思ってて、したらさ、この間菊の話をしたじゃない？
うん。
で、結構ね、ツイッターとかで写真を上げてくれる人がいたんだよね。うち食べてますとか、うちは食べてありませんとか。
そうそうそう、見た見た。
見た？で、北海道の人は比較的食べてない。
うん。
だけど、関東の人も食べてるし、東北の人も食べてるし、
うん。
キベさんは食べてないって確か言ってたかな。でも、大場さんって北九州の人は食べてるって言ってたから、実は結構食べてる人がいるのかなと思って。
うん、そうだね。
ね。ね、うん、あといろんなね、菊の写真をあげてくださった方、皆さん本当ありがとうございましたということで、
はい。
食べ物シリーズで、今度味噌。
味噌ね。
味噌味噌。味噌はさ、もうさ、みんな好きだよね。好きっていうか、うん、まあ各家庭に必ず一つはあると思うんだよね。
うん、ある。
味噌を使ったレシピって、例えば何があるかね、ようこさん。
はい。代表的な味噌汁ですね。
はい。あとさ、なんか私さ、山梨のお土産でさ、ほうとうってさ、うん、買ってったの覚えてる？
うん。
あれも味噌だね。
あ、そうだね。
うん。うん、あと、ひき肉にさ、味噌入れてちょっと焼いてさ、食べたりとかさ。
うん、うん。
あと、お雑煮でね、お味噌使うところもあるよね。
へぇー、そうなんだ。
そう。あとは何、何山形だっけ秋田だっけあの、お米にさ、味噌つけてさ、焼いて食べるやつ。あれなんだっけ
あれね、白いやつね。
うん、出てこないんだ。二人とも出て
こない。ごめん。
あ、じゃあ、後でラジオを聞いた人から教えてもらったとして、あとほら、うん、おにぎりとかもさ、なんか味噌つけて焼いて食べたりとかするよね。
そうだね。
うん。あと何があるかね、味噌使ったものって。
料理？
うん。
何でも使うよね。
うん。
あんまりパッと言われると出てこないね。
でもさ、本当にさ、味噌ってさ、普段の生活にですごい使ってるからさ、あんまり思い、パッとは思いつかないけれども、まあ、結構いろいろ使ってるし、なんか日本語ってさ、それこそ味噌にすごい親しんでるから、いろんなことわざとか慣用句ってあるよね。
慣用句？
うん。例えばさ、手前味噌って言わない？自分で自分のことを褒めること。
言うね。
言うでしょ
う？
う
ん。
あとは、失敗して、まあ評判を通すことを、味噌をつけるって言ったりとかさ、言わない？
味噌をつけるってあんま言わない、
ね。いや、まあね、まあね。でもまあ、まあそういうことも 言葉があったり、味噌ってさ、基本的に体がいいものっていうことで、あんまり聞いたことはないかもしれないけど、味噌は医者いらずって言ったりするんだよね。
うん。
で、あとさ、味噌って発酵してるじゃん。
うん。
発酵食品だよね。でさ、
あれだね。
何？
乳酸菌が入ってんじゃない？
そしたら乳酸菌入ってないかな。それヨーグルトかな。
キムチにも入ってるでしょ。
まあね。
味噌は入ってないかな。
うん。味噌入ってないんじゃないかな。ちょっと待って。調べるからちょっと待って。味噌。
乳酸菌。
味噌は製品として完成した時点で菌数のピークを過ぎているため、ヨーグルトほどは生きた乳酸菌は期待できないものの、発酵によって生まれたその成分から、様々な健康効果が期待できるという、入ってんのかな？
生きてはいないってことだね、菌がね。
でも、いや、なんか、何？活躍してるって書いてあるよ。
うんうん。体にいいものには確か、確かだということですね。
うん。
うん。
うん、入ってるみたい。ようこさんすごいね。おぉ、なんか質問怖い。ようこさん怖い。まあじゃあ、発酵してできてるんだけどね。味噌のね、じゃあ種類の話をしたいんだけど、
うん。
まず味噌の種類って、さっきようこさん言ったさ、うんうん、何味噌、何味噌、何味噌っていうイメージ。
赤味噌、白味噌。
あー。色で。
色。
色だね。赤味噌って、うん、そうだよね。結構、名古屋とかで聞くかな。
うん、そうだね。ちょっと独特のね、うん、味が違うんでね、
うん。うん。これは、なんか、さっき言ったように赤と淡色、うん、淡い色と、あと白の3つに分けられるんだけど、色っていうのは、なんかその熟成させる期間によって違いが生まれます。色によって、なんか塩辛かったり甘かったりって、なんかちょっと味の傾向も違うんだって。
へぇ
ー。で、赤味噌だと、
うん。
仙台味噌とか、越後味噌とか、ちょっと辛口。
うん、うん、うん。
で、しかも何？ちょっとまあ、匂いが深くて、あと塩味がきついのかな、
うんそうなんだ。
うん。だから、赤味噌って、そういうさ、味噌の味がさ、楽しめるように、なんか素材をさ、うん、淡白にしてみるとか、風呂吹き大根とかさ、それこそ味噌の煮込み料理とかさ、うん、いいかもね。
あ
ー。あとはそのお肉とかさ、合わせたらさ、なんかお肉の味と味噌のその味が合わさって美味しいかもね。
うんうん、あんまり白味噌使うイメージがないからね。
うん。あとその、うん淡色味噌っていうのが、白味噌と赤味噌の中間なんだよね。だからまあ、中間だからどんな料理にも使えるかなって思うんだけど、白味噌だとさ、まあ、最強味噌って言って、塩分がちょっと少なかったり、ちょっと甘めが特徴なんだよね。で、こういうちょっと甘い味があるものに関しては、酢味噌和えとかさ、
ああ、そうだ、そうだ。うん。
田楽とかさ。
うん。
あと、お味噌汁とかだったら、ちょっとそう、魚のアラを入れてみたりとかさ。
アラ汁ね。
うんうん。よくないかなって思うんだよね。
うん。
あとさ、お味噌の分類、別のもあるんだけど、聞いたことあるかな？
どういうの？
あのね、米味噌。麦味噌。豆味噌って。
あるのね、豆なんだ。
そう。
あ、豆だもんね。
うんうん。
へぇー。
っていうのがあるのさ。
うん。
ほいで、米味噌って、米とは言いつつも、
うん。
まあ、入ってるのは、大豆と米麹と塩。で、麹ってさっき言った乳酸菌みたいに発酵のお手伝いをするものだよね。で、次の麦味噌は、大豆と麦麹と塩なんだよ。
へ
ぇー。だから、麹の種類が違うだけで、大豆が元々なの。で、最後、豆味噌なんだけど。
豆味噌、
うん。うん。大豆使うんだけど、この大豆を豆麹にして、
へぇー。
それを、と塩を混ぜたもの。
へ
ぇー。ほいでね。
豆味噌、うん。
聞いたことないでしょ？
ない。
ないよね。私も、食べたこともきっとないよね、私たち。
ないと思う。
そう。で、米味噌は、
うん。
ちょっとお米の甘みが引き立つらしいのね。
うんうんうん。
豆味噌は甘さがちょっと控えめで、
うん、
煮込んでも香りが弱くなりにくいみたいなのね。で、麦味噌は麦の香りがあって風味が豊かであっさりしてるらしいのね。
へぇ。
そう。どう？なんか知ってた？
知らなかった。
知らなかったでしょ？私も知らなかった。だから味噌の話をしたかったんだよ。多分同じレベルだろうなと思って、お子さんも。
もう普段食べ慣れているのがもう茶色い味噌なので。
うん。うんうん、でしょ？
気にしてなかった、
うん。そうなんだよね。今日はちょっとあの農林水産省の、
うん、
あのちょっとホームページで味噌の話があったから、それを使ってまあ話もしてみたいなって思うんだけど、じゃあ地域でちょっと話をしていこうと思うんだけど、
うん、
まず北海道ね。
北海道。
うん。北海道は比較的米味噌を強く使っているみたいです。ほいで、なんか北海道ってさ、もともとさ、なんていうの、明治時代にさ、開拓とかあったじゃん。
うん、うん、うん
うん。うんうん。だから、出身がいろんな人が住んでたわけじゃん、その時代って。
そうだね。
だから、北海道の味噌って結構その、まあ、うん、なんか米味噌って一般的な、私たちもよく食べてる味噌だから、まあそれを使って、うん、でしかも癖が比較的ないものをよく使ってるみたいです。次行くよ。
はい。
東北地方。
東北。
はい。
東北も米なんじゃない？
東北も米。そう。で、まあ気候がさ、厳しいよね、東北地方って。だからさ、なんかさ、味噌作りって結構さ、その、何、冬の間さ、ご飯が、保管してたご飯を食べるしかないっていうかさ。
ああ。
で、しかもさ、飢饉とかも昔すごいあったから、
はい。
味噌を作るってすごい大事なことだったらしいのね。
へ
え。うん。で、まあ、比較的赤色の米味噌を使ってるようです。うんうん、
赤色？
うん、赤色。例えばさ、津軽味噌っていうのがあるんだけど、
津軽味噌。
結構ね、長期熟成型です。
どうなのそれ。
でね、赤色が結構強くて、しかも辛いです。うん、で、塩分もちょっと高めなんだけど、まあ、塩分があるからこそ、なんか結構ね、独特の旨味があるそうです。
へぇ。
次、仙台味噌っていうのがあるんだけど、まあ、宮城県ね。
宮城県ね。
うん。洋子さんさ、歴史苦手って言ってたけどさ。
苦手だよ。
伊達政宗知ってる？
知ってる。
そっか。その、なんか伊達政宗が、お味噌作る専門家を仙台に呼んで、でさ、戦争の時ってさ、ご飯ってさ、自分で持っていかないといけないじゃんか。
うん。
だからそういう時の味噌、戦いの時ってさ、握り飯とかさ。う
ん、あ、自分でね、
うん。うん。で、味噌とかも、それ用のを作っていて、うん、だから、うん、長持ちするようにだと思うんだけど、やっぱり結構赤色で辛い。うん、でも、津軽味噌よりかは、ちょっと色は淡いんだけど、それでもやっぱり、うん、赤味噌を使っています。
へぇー、はい。塩分が強いのかしら、ね、
そうそう、塩分強いみたい。はい。次、新潟、東北地方。
はい。
はい。まあ、あのさ、うちらが住んでるところってさ、結構さ、東北と関西のさ、真ん中じゃん、
うん、うんうん。
だからさ、結構さ、両方の特色を持った、
うん。
結構淡い色の、米味噌を使っています。越後味噌って私たちが結構見るのは、
うん、
精米したお米を使って、
うん、
だからなんか米粒が味噌の中に浮いたように見えたりとかするみたい。
あ、うちもそうだよ。粒々大きいよ。
でしょ？
うん。
うん、そうなの。ちょっと不思議な感じ。あとね、ちなみに佐渡の方も味噌あるんだけど、うん、佐渡は赤色の中辛、うん。
へぇ
ー。そうなんですよ。じゃあ、どんどん下行くよ、下。
はい。
じゃあ、関東。
関東。
うん。関東はね、比較的、まあ、気候に恵まれているから、なんかそんな赤いけど、めちゃくちゃ赤くはないみたい。うん。
茶色？
あ、うんとね、ちなみに、なんか、江戸甘味噌っていうのがあるんだけど、うん、
へぇ。
それは、あの、白味噌が、まあ、色がつくのを避けるために、まあ、大豆に似てるんだけど、でも、江戸甘味噌の場合は、蒸した大豆を使うから、まあ、ちょっと赤褐色。
へぇ。
で、まあ、米麹を結構使ってるから、濃厚な味がするようです。
そうなんですね。
そう。でね、どんどん下に行って、ちょっと飛んで、
うん、
じゃあ、近畿地方に行きますか。
近畿、
はい、はい。関西も、実は、まあ、米味噌なんだけど、うん、なんだけどね、結構ね、色の白い甘口、そう、
うん。
朝食にお味噌汁を飲む習慣が少ないってあったんだよね。
そうなんだ。
うん。だから、まあ、しかもさ、白味噌って長い間贅沢品って考えられてたんだけど、
うん。
それを使ってるみたい。
うん。
まあ、米麹の割合が高いから甘い味が強いんだけど、なんか色がつくのを抑えるために、うん、精米をしたのを、精米度っていうのを高くして、うん、大豆は、なんか皮を剥いたものを使って蒸さずに煮ます。
へぇ。
だからこれ結構、ね、そう。でもね、短期熟成型だから、あんまり長期保存には向かないんだって。
うん。
うん。でだね、東海豆味噌って言って、
東海豆味噌？
うん。愛知と三重と岐阜で使われている豆を使った味噌があるんだけど、これは濃厚な旨味と渋み、あとは若干の苦味を持つそうです。
持つ出す。
持つそうです。
はい。
なんか赤だしの原型なんだけど、まあ、基本的に赤だしってさ、結構聞いたことあるじゃん。赤だし。ね、うん。あれはなんか豆味噌に、米味噌とか調味料を配合したものらしいのね。
へぇー。ちょっと癖あるよね、うん、赤味噌。
そうだね。まあ、そうだよね。私たちにとったらね。でも美味しいっちゃ美味しいんだけどね。慣れるまでにちょっと時間がかかるのかな？
うん。
というわけで、ここまでで結構米味噌がメインで食べられてる地方の話をしたんだけど、
はい。
大体ね、日本で生産されている味噌の8割は米味噌です。そうなのよ。ね。
で、今豆味噌が出たでしょ？
豆味噌出たね。じゃあ今度、中国地方に行くね。
うん。
中国地方は大体が米味噌なんだけど、九州に近い瀬戸内海の方では麦味噌も作られるそうです。
へえ。
そう。で、まあ、米味噌の方だと日本海側はちょっと色が薄いでも辛口のもの。
うんうんうん、
で、瀬戸内海の方は白いんだけど、ちょっと白くて甘い感じ、
うん。
で、なんかこの両方が交わる広島は、結構その、米味噌、麦味噌両方作ってるみたい。
へー。
そう。
次じゃ麦味噌っていうのが、ね、
うん。うん。食べたいよね。食べたくなるでしょ、うん、
なる。
なるでしょ。で、じゃあ次ね、うん、四国地方ね。ギノさんがいる四国だよ。
四国ね。
うん。ギノさん、方は米味噌県なんだけれども、まあ、麦味噌も作られています。
はい。
で、地図で見ると、ギノさんがいる愛媛は、なんか麦味噌県の地域みたい、地図を見ると。ねえ、ちょっとどんな味なんだろうね。教えてもらいたいよね。
スーパーに売ってるかもね。
売ってるかね。なんかおしゃれなスーパーとか行ったらなんか売ってそうだよね。そうそうそう。ということで、そう、どんどんね、見てったんだけど、九州の方に行くと、麦味噌県が多いですね。
うんうん。
うん。例えば、薩摩味噌。
薩摩味噌。
薩摩味噌。これ鹿児島なんだけどね。鹿児島ってさ、言ったら薩摩汁だよね。
そうだね。
薩摩汁に、まあ、使う、その薩摩味噌は、麦味噌の中でも比較的熟成期間が短くて、淡色で甘口のものが多いそうです。で、麦粒が残っているらしいです。
ほうほうほう。
ほうほうほう。どんな味するんだろうね。
ねえ、なんか、焼酎、麦焼酎とか。
うん。飲みたくなるね。
そうそうそうそう。
うん。まあ、九州の方も麦味噌を使うところが多いです。で、麦麹の割合が高くて甘口のものが多いそうです。ただ、なんか北部の方だと、麦の独特の匂いを持つ辛口も多いそうです。でも結構ね、麦麹と、あと米麹を混ぜた合わせ味噌も食べてるみたい。
普段どっち食べるんだろうね。
ねえ。
ね
え、ね。というわけで、味噌の分布なったんだけど、どう？
うん。深いね。
深いでしょ？
例えば私が 普段食べているエチゴ味噌の、うん、その粒々がいっぱい入ってるのは、
うん、
他の人から見たら何それってなるかもしれないし。
なるかもしれないね。
ねえ。
うん。そうなんだよ。普段自分たちがさ、食べたりさ、見たりしているものって実はさ、
うん、
私たちのただの小さな価値観かもしれないんだよ。そうだよ。そうだよ。だからさ、なんか、そういうことを考えると、ねえ、うん、味噌一つとっても広いなぁと思って。
ほー。この前さ、私、うん、お味噌ちっちゃいの買って、スーパーで。
うん。
それ、タニタ食堂の芸味噌。
うん。
それを、今ちょっと、ネットで見て。
うん。
裏側見てみたら、うん、あ、米味噌って書いてあると思って。
あー、うん、そうなんだ。ちなみに、2009年8月に、味噌ソムリエ制度ができたそうです。
は
い、
キ
ベさんみたいにちょっとこのソムリエ気になるんだけど。あと、海外にも結構輸出してるのね。味噌は味噌って、あとは味噌汁は味噌スープで、まあ、輸出されてますね、結構。味噌のちょっと保存方法なんだけど、
うん、
味噌は塩分濃度が高いので、まあ、冷凍庫でも凍りません。
へえ、そうなんだ。
うん。なんか発酵ってさ、気温が高いところだと活発に起こるじゃん。
うん。
でも低いところに入れとくと、発酵の、うん、なん発酵しないから、味がね、変わりにくいのね。うん、
へぇー。
だから基本的に保管は、冷凍庫か冷蔵庫にしましょう。
はーい。
はーい。なんか大きい味噌買った時って、味噌に乾燥させたあの具を乗せて、ラップでボール状にして保存しておくといいらしいです。
へ
ぇー。なんかそうしておくと鍋使わなくても味噌汁が簡単にできるから、なんか乾燥わかめとかさ、乾燥ネギとかさ、入れてさ、丸めておいて、ラップで包んでおいたらいいかもね。
そうだね。
うん。あと、なんか表面にカビが生えても、まあ、さっき言ったように塩分濃度が高いから、
うん、
カビが生えたとこだけ取っちゃえば飲めます。
はぁはぁはぁ。
はぁはぁはぁはぁ。
カビ生えたら捨てちゃわなきゃって思ってたけどね。そうなのね、
う
ん。
そう、そうなのよ、うん。
まだ飲めました。
まだ飲めますよ。
うん。
うん。ということで、どうですか、ようこさん。結構ね、味噌のね、なんかそれこそ、うん、味噌を作っているところって結構多いんだよね。
多いよね。そうだよね。多い。
そう。うん、まあ、山佐味噌とかさ、山木とか、うん、まあ、いろいろあるんだけどさ、うん、本当に。
丸米さんだよ。
う
ん、
そうそう、丸米さんとかね。丸米さんって長野なんだね。
そうなんだね。
そう。結構ね、味噌ね、土地土地で作ってるから、味噌を訪ねる旅も楽しいかもしんないよ。
おー、味噌ツアーですね。
味噌ツアー。うん、だって私、こないだのご飯会で味噌もらったもん。
おー。
うん、つけて味噌かけて味噌っていうやつ。そう、ということで、ちょっとまあ、本当はね、歴史の話もしようと思ったんだけど、まあ、
うんうん、
まあ、いつものあれですよ。私たちがよく混乱する、何時代だっけ、はい、平安時代か。
そこはちょっともう。
でもなんか平安時代に初めて味噌っていう文字が文献に出るんだって。もうすごいね、貴重品だから、
うん、
もう本当に食べ物にちょこっとつけてむしゃむしゃって食べたり、それぐらいしかできなかったみたい。
うんうん、今でもね、きゅうりにつけて食べるとかね。
まあね。
やるもんね、うん、素材、うん。
味噌汁みたいになるのは鎌倉時代だって。うん
へ
ー。ということで、ちょっと味噌興味出た？
うん、興味出た。
出た？で、うん、これから寒くなってさ、鍋の季節じゃない？
そうそうそう。
石狩鍋って言ってさ、なんか鮭入れてさ、うん、野菜入れてさ、味噌で煮込んだりとかさ、うんうん、それこそさすま汁とかさ、うん、もう最高なね、時期になるじゃない。
そうなの。
いいね。羨ましいね。ということで。いや、でも私もね、味噌持ってるんだよ。
あ、
こっちのスーパーでも、そう、売ってるの、うん。やっぱりね、アメリカにいた時も、メキシコでも、味噌は売ってるよ。
へぇ
ー。うん。日本人がいる海外のところは、だいたい売ってるよ。
へぇー、そうなんだ。
うん。そうなんだよね。だからさ、味噌ってさ、やっぱり日本人の人は一生、食べ続けるものなのかなって思うし、そのアジア圏だと辛味噌とかさ、 使うじゃん。韓国とか、こっち、こっち順なんだっけ、
うん、こっちじゃん。
そう、それ。食べたりとかするよね。そうなんですよ。でもなんか味噌ね、だんだん消費量が少なくなってるんだけど、やっぱり体にいいからずっとこんなに長く食べ続けられてるものだから、うん、あとしかも日本の中にいろんな味噌もあるから、ぜひ皆さん飲んでもらったりして、味こんなでしたよって教えてもらえると嬉しいね。
そうだね。
うん。ということで、本日の発表は以上ですが、どうですか姉の、たどたどしいけど、発表は。
いやいやいや、すごい素晴らしかったです。
あら、そうですか。ねえ、なんかこういうさ、私たちは私たちが食べてるものしか発表できないんだけど、うん、なんか他の人が食べてる、他の人しか知らない食べ物ってないのかね。
他の人が知らない食べ物？
うん。他の人は知ってるんだけど、新潟の人は知らないもの。
うん、ああ、そう、逆パターンね。
あ、そうそうそうそう、うん、ないかなと思って。そういうのあったらぜひ。
いっぱいあるよ。
あるだろうね。ぜひ教えてもらいたいよね。
お願いします。
はい。じゃあそんな陽子さん、今日の夕食は何食べます？
今日の夕食は、
うん。
野菜炒め。
味噌使おうよ。味噌の話こんだけしてるんだから味噌使おうよ。じゃあそんな感じで今日の発表は以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
メール読みます。
ありがとうございます。
はい。3月にいただいたメールを読みます。本当にごめんなさい。はい。
はい。
ワンダさん、キベさん、ヨーコさん、こんにちは。猫のお母さんと申します。ほんわかなごみ系番組、家事をしながら何度も繰り返し聞いて楽しませていただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は今はアメリカ中西部に住んでいますが、出身は福岡県の北九州市です。はい、
うんうん。
はい。
美人が多いとこだね。
そうだよ。あとご飯が美味しいとこだよ。うん、あと麦味噌だよ、多分、確か。
そうだね。うん、
はい。で、私は小学校の頃によく使っていた方言を思い出してクイズを作ってみました。三択問題です。
はい。
カラウ。
カラウ？
カラウ。これはどういう意味でしょうか ?1、カラカウ。2、噛みつく。3、担ぐ。
1、カラカウ。
ブー。
で、
はランドセルをカラウです。
担ぐ？
そうなんだって。
あ、そうなんだ。
定期によって過労ということもあるようです。ということです、うんうん。あともう一つ教えてもらったんですけど、これはまた次回の方言クイズの時に使おうと思います。
はい。
はい。方言クイズを考えながら思い出したのですが、北九州、括弧福岡全域かもの小学校では、体育の時間に先生がその場に立て、その場に座れ、体育の体型に聞けと号令をかけると、生徒は、やーと叫んで動く決まりがありました。声が小さいと怒られ、何度も、やー言いながら、立ったり座ったりしていました。うん、運動会では全校生徒が一斉に、やーなかなか迫力がありました。
うん毎回なの？
わかんない。はい、はい。小学校の頃は当たり前だと思っていた言葉や行動が実は他の地域と違っていたということを知ったときは驚きましたね、うん。日本は小さな国なのに方言の種類がかなり多くて面白いですよね、うん。これからも方言についての話題を取り上げてもらえたら嬉しいです。これからも配信を楽しみにしていますということです。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
本当にごめんなさいでした。ちょっとね、すいませんでした。
ありがとうございます。
ようこさん、バレラジ方言部部長として、うん、頑張りますので、これからもよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。はい、面白いね。
うん。
うん。ねえ。あと、
私のイメージ、その、やーってさ、こう、うん、右手を、こう、すごい上げてるイメージなんだけど、そこはしない。
それ、ダチョウクラブじゃん。
そうだね。
うん。はい。じゃあ、銀野さんからいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう、銀野さんは、おなじみの銀野さんですね。
うんうん。愛媛じゃけん。
うん、そう。はい。で、のぎらひラジオのぎのさんです。はい。ワンダさん、ヨーコさん、ユーコさん、ユーマくん、キベさん、こんにちは。400cc まで乗れるバイクの免許を持っていながら、完全ペーパーライダーのギノです。
あれ、聞いたことあるね、私もそうです。
はい。キベさんの北海道の話面白かったです。もともとツアーでは体験できない旅の話が聞きたくて、ポッドキャストにハマったので、待っていましたとばかりに聞き、でしまいました。木部さん、愛媛は走りましたか？行ったことあるよということでしたら、愛媛の話を聞かせてください。まだのようでしたら、バイクで走ると気持ちよさそうなところを紹介したいと思います。これ陽子さんもね、いつかいいんじゃない？
うんうんうん、お願いします。
はい。まず愛媛にはしまなみ海道を通って入りましょう。
うーん、
歩道がある全国でも珍しい高速道路です。
うーん、
長橋を渡るのは気持ちいいですよ。
うん、
瀬戸内海は島と船の往来が多いので、いつ見ても絵になります。
はい。
大島の亀老山展望台から見る来島海峡大橋は絶景です。
はい。
誰が撮ってもベストショットになります。
はい。
陽子さん、どうしたの？
いや、もうその光景を、うん、頭に浮かぶだけで、あ、行きたい行きたいっていう。
ああ、うん、そうだよね。ギーノさん、本当にね、この先もすごい細かく話をしてくれていて、これ車で行くのいいね。
そうでしょう。うん、レンタカー借りて行こう。
そうだね。バイクももちろん全然いいんだけど、みんなで、ね、うん、愛媛遊びに行くって約束しちゃったからね。
うんうん。
みんなで車で行ったりとかもいいんじゃない？
いいよ、運転するよ。
やったね。私も、運転したいよ。
大
丈夫？いや、もう、実は私、なんか免許証失効しちゃったからさ。
マジで？
そうだよ。もう4トントラックも、トラックも、
大型。
そうだよ、大型特、
大型と、
そうだよ、大型特殊も持ってたんだよ、私。ねえ、長い海外生活、やばいね。は
い、いや
まあ、本当にね、ギヌさん細かくいろいろここどうですかってお話ししてくれて、
うん、
そう、もう愛媛に行きたいよね。
行きたいね。
行きたいね。本当にね、
こう、う
ん、おー、じゃあ今日、ね、今から行くか。あ、私メキシコやった。私メキシコやった。いや、でも本当にさ、なんか木部さんみたいにいろんなところに行ってるのと違ってさ、私らは結構ね、知らないことが多いから、こうやってね、うんうん、教えていただけるのってありがたいね。
そうだね。
うん。ね、うん、メール待ってます。皆さんからのメールも待っております。
はい。
はい。じゃあ、バレラジへのメールなんだけれども、ようこさん、どんなメールが欲しいですか？
はい。方言教えてください。あと、はい、今日話したみたいな、新潟の人は知らないでしょっていうのも、ぜひぜひ。うん、教えてください。
はい。ぜひぜひ、それ私も知りたい。あとは、
うん。日本だけじゃなく、海外のね、話も知りたい。
聞きたいね。ほんとだね。あとは、木部さんが旅の話、ビールの話。あとは、ゆうこさんに、こんな日本酒がありますよっていう話。
うん。
ですね。もう何でもいいので、皆さんから聞いたよって一言でもメールいただけるとありがたいです。
はい。
はい。あとは、バレラジの方、ツイッターの方で公式アカウントもあります。今、ハッシュタグ、バレラジ、バレはひらがな、ラジはカタカナ。あとは、バレラジビール部、
うん。
バレラジ方言部。
はい。
バレラジ日本酒部。あと、最近下火のバレラジチコア部もありますので。
はい。
よかったらツイッターとか、あとはインスタグラムで、ハッシュタグつけてつぶやいていただけるとありがたいです。
はい。
あと、iTunes の評価の方も皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
今ちなみに23個評価をいただいてます。本当にね、ありがたいですね。
嬉しいね。
嬉しいね。本当だね。うん。もうお母さんに見せてよ、この結果。よく頑張ってるよね、姉妹でっていうことで。どうせもうバレてるから、うちのお母さんには。
どうだね、覚えてるかな、
わかんない。
聞いてみるね。
うん、はい。じゃあ、そんな感じで、まあ、皆さんからのメールですね。
お、 ちょっとお待ちください。
はい。
私ももう一個リクエストしていいですか？
あ、もちろんです。何？何？
いや、そろそろさ、もうこの11月にも入るでしょ？もう配信は11月かな。
う
ん、まあ、
そうね。
そのあたりで。
うん。
そろっと新潟も雪景色になってきます。
おお。
はい。まあ、12月後半ぐらいに一回降るかなと思うんだけども。
うん。
その前にぜひ来てみていらしてはどうですか？
遊びに来てくださいね、っていうことね。
そうです。
はい。はい、そうだね、本当にね。スキーとかもね、できるところいっぱいあるからね、新潟。
うん、そうだね。山の奥はもうそろそろね、閉鎖になってきて。
うん、ああ、そうなんだね。うん、あと、海のね、温泉とかもね、いいよね。雪景色見ながら温泉とかね、最高だよね。
ああ、いいね、うん。そんな時、マッサージされたら癒されるよ。
そうだね、陽子さんのマッサージ最高だね。ねえ、まだあれなんでしょう、ヘッドマッサージ。あれ、研修中。
あ、そうです。
頑張れ。
まだ来年の3月なので、練習中、
うん、はい。頑張ってください。あと、陽子さんの、ね、はい、マッサージちょっと受けてみたいなっていう人がいたら、ぜひ声もかけてください。
はい。
はい。じゃあ、陽子さん、メールアドレスお願いします。
はい。メールアドレスは、radiovalerapena@gmail.com です。スペルは、radiovalerapena@gmail.com です。
はい、はい。ありがとうございます。まあ、今回以上で終わりたいと思うんだけど、陽子さん何かあります？最後に言いたいこととか。
はい。寒い季節になったので、皆さん暖かくして、風邪などをひかぬようにしてください。
はい。発酵食品もね、ちゃんと食べてね、頑張っていきましょうということで。
うんうん。納豆も、キムチもね、いいから、
うん。そうだね。私もこの回が多分配信される頃に、グアナファトを走ってると思うので、またツイッターとかで頑張ってきたってあげるので、よかったら見てください。うん、あと、ね、いろんな番組の方々にバレラジ紹介していただいて、本当にありがたいなって思っているので、そう。そうなんですよ。
ありがとうございます。う
ん、お友達もだんだん増えてきているので、うん、うん。ここの場を借りてお礼を言いたいと思うんですが。う
ん、私さ、あんまりツイッターね、ワンダさんほどリアルにちょっと更新できてないけど、皆さんからの温かい言葉見てます。ありがとうございます。
本当にね、ありがとうございます。じゃあ、今回は以上で終わりたいと思います。それでは、アディオス。
バイバイ。